本と雑談ラジオ。
こんにちは、漫画家の小泉智弘です。
こんにちは、家事の増野幸一です。
さあ、いよいよ91回ですね。90回目に突入しました。前回からですよ、それは。
前回ちょっと YouTube 中継が途中でなんかうまくいかなくなってしまってすいませんでした。でも原因がわかんないので解決もしていません、
はい。そうなんだ。
また同じようなことが起こってしまうかもしれません。
今日もね、3名のお客様にいらしていただいてます
ね。そうですね、本当はもう一人予約があって、その方がキャンセルされて、でも昨日の時点では0人だったんですけど。
あ、そうなんだ。
そう、予約なくてもいいですよって言ったら皆さんいらしてくださったという。
ありがとうございます。
この呼び方の構造上の問題を考えさせられるね感じでしたよ。で、小泉さんは最近はどうなんですか？
昨日ね、それこそ本と雑談ラジオのリスナーであるしずるの池田さん、
はい、
いいんでしたっけ？
池田さん、
池田さんに誘っていただいて、
はい、
楽園っていう下北沢の劇場で、単独ライブ見ましたよ。
それ私も行くはずだったんですけど、
ええ、
なんかそもそも私、小泉さんが誘われてると思わなかったから、小泉さん一日早く上京してきませんかって言おうと思って、でも自分自身がちょっと仕事が前にも思わなかったので、
はい、
諦めて断ったんです。
僕はね、増野さんは人を怖がらせるところがあるので、
はい、増野さんだけ呼ばれてない。
もしかして誘われてなかったら、
はい、
増野さんにこのことを伝えたら、
はい、
深く心を傷つけてしまうのではないかと思って黙ってました
。なんという恐ろしい判断でしょう。
で、行ったら誘ってくださった、はい、構成やって佐藤龍介さんっていう新潟出身の方が、はい、増野さん誘ったけど来られなかったんですよ。あ、誘ったんだって思ってすごい安心したんですよ。
そうですよ。本当にそんなね。いや、本当、小泉さんいらっしゃると分かってたら、無理して行ったのに。
じゃあ、僕の判断ミスでした。
なんかね、ちょっと今、新聞連載の動画がかけてなくて、すごい焦ってるんですけど、なんか、まあ、しょうがないですよね。いろんな事情でちょっとでも時間がなくて、
うん、
そういうとっさの時の誘いにね、
はい、
行けますって行けるような余裕があるスケジュールじゃないとダメですね。
あ、
そもそも入院したことからずっと今引きずってるこう時間のズレだから、
はい、
もう先月の今頃入院したのに、
うん、
まだそのことのなんか尻拭いをやってるという感じで、もう本当にね、行けばよかった。昨日大したことできなかったんですよ、原稿も。だから体調も良くなくて。
そっか。まあ、でもね、増野さん、はい、東京にお住まいだから、これからもきっと
見る
機会はいくらでもありますよ。
まあね、そもそも僕、しずるさんが聞いてくださってる方をことを言っていいのかどうか迷って、昨日もメルマガで曖昧に書いておいたのに、
はい、
結構小泉さんが普通にさらっと言うんですね。
だって別にダメって言われてないもん。
いや、だってほら、隠れファンとかさ、このラジオ聞いてることを知られたら恥ずかしいとかあるじゃない。
いや、でもね、挨拶したんですよ、笹団子持ってって。
は
い、したら、ああ、どうもどうもって、ものすごい嬉しそうにしてくださったんですよ。で、写真も撮って、で、
そんな僕が知らないところで、そんな楽しそうなことに。
そうなんですよ。いや、粗末なラジオ聞いていただいてありがとうございます。いやいやいやみたいな感じで。
本当に。
そう、だからね、池田さんきっとね、もし、池田さんやしずるさん、宣伝などありましたら、闇営業でいらしていただいて、
私たちが宣伝したところでって感じがあるかもしれないけど、
もともと満員でした。
うん、でしょ。だって何日もやってて満員なんでしょ。
そう。あ、まあでも僕見たの千秋楽だったからかもしれないけど。
最終の夜だったんですね。
ええー。
行けばよかった。もう行きたかったなって、昨日のメルマガ行きたかったなってことを書いただけですからね。
そうですね。
大体池田さんが本当にそのラジオを聞いてるとの噂だけど、非公式情報だから番組で言っていいのか分からないとか悩んでたのに。本当にね。
そうですね。
いやー、なんかでも小説家の方とかもほら、
はい、
海猫沢メロンさんとかも実は聞いてるらしいんですよ。
はい、あ、そうなんですか。
それはツイートしてたので。
散々悪口言ったじゃないですか、
断片で。言ってないと思います。あ、名前はね、名前はだけど、うん、でも小説は面白かったじゃないですか。
そう、僕読んでないですよ。
あ、読んでないんでしたっけ。
そう、だから僕は増野さんが名前を悪く言ったって印象止まりですよ。
あ、すごいな、そこだけ覚えてるの。小泉さんが その猫沢、ね、海猫沢さんに会ったら、あ、マサノさんが悪口言ってた人ですね、って。
変な名前
言うの。言うの伝わって、小説褒めてたことは伝わらずに、なんかマサノさんが一生懸命悪口言ってましたよ。
いや、でも小説褒めてた記憶ないから、
ひどいな。
言ってないんですよ。
なんか僕いつも褒めてるのに、なんか言い方が悪いのか、マサノさんが悪く言ってたって伝わることが多いの。ひどいな。
それは失礼しました。
本当に。
僕の記憶違いです。
でも怖いよね、こういうさ、
はい、
行き違いってさ、わからないまま一生終わることってあると思うの。
はい。
ほら、今話題のさ、その、吉本とさ、芸人さんの問題だってさ、
そうですね。
それぞれの言い分をね、こう、付き合わせたら、
はい、
結構、なるほどそうだったのかって話ができるかもしれないのに、お互いこう、根に持っちゃったりして、言わないままだと、もう、それで死んじゃったりするわけですよ。
僕ね、今回のあの、宮迫さんとかの一件は、はいはい、なんでこじれたのかちょっとわかりますよ。
え、どうして？
弁護士立てたからですよ。
うん、でもさ、立てなかったらダメだったんじゃないの？
弁護士が言うのアドバイスに従って、いいことなんかあるわけないじゃないですか。
弁護士さんって、
うん、
あんまり入っていただくと、
うん、
こじれるんだよね。
そう、だからですよ。
僕、離婚の時すごくいい弁護士さんで、
うん、
そもそも僕の読者の方だったから、
うん、
初めて行った時にサインをしたぐらいなんだけど、
うん、
まあ、すごい優秀な方だったんだけど、うんうん、結果的には、ダメだね、離婚の時弁護士さん立
てちゃう、うん。だから事件になってたら、事件とかそういう刑法じゃあ民法とか、争いになってたら必要な、人たちですけど、
たださ、
そうなる以前で介入して、こうしろ、ああしろって言ったら、全部さ、リスク回避のことしか言わないじゃないですか。
ね、法的な話になっていくんだよね。だから法的な話ってさ、私たちの問題としてることとは違うんだよ。
う
ん、私たちが感情的にこうしてほしいっていう願いなんて、一切聞いてないの。
うん、全然ない。
弁護士さんは、
うん。
法的にはこういう解決策があるとか、
うんうんうん、
まあ、お金なしになっていくんだよね。
リスクがなくて、その、依頼人をいかにプロテクトするかってことが仕事なので、
まあ、あとはその後の人生がどうなると知ったことはないんだよね、
うんうん、
弁護士さんはね。
まあ、それもあるかもしれないし。
弁護士さんが聞いてたら、気を悪くするかもしれないけども、
うん、
弁護士さんに向いてない案件ってありますよね。たださ、うん、吉本側には弁護士がいたわけじゃない、
うん、
だからしょうがなかったんじゃない。
いやー、でもね、そこでどっちが先に立ってたか分かんないですけど、
いや、それは吉本にはもともと弁護士がいたみたい。
もともといるけど、弁護士と通じて言ってこいって言ったかどうか分かんないじゃないですか。うちの社長側が弁護士と相談しろって言ったかどうか分かんないじゃないですか。
まあ、でもそれは私ももちろんその弁護士さんのことを考えるとね、
うん、
こじれた原因かもしれないと思うけども、
うん、
だっていろんな経緯があったから立てたんじゃない。そんなにすぐに弁護士を立てようと思ったわけじゃないと思うよ。
さあ、そこは分からないです。
うん、なんて僕の離婚の時なんてさ、その間に入ってた編集プロダクションの方がさ、
うん、
なんか向こうに弁護士さんを紹介したの、
はい、
それで増野さんもその人に相談すればいいわよとかって結構女性の社長さんがの
ん
きなこと言ってたんだけど、
うん、
もうすぐに恐ろしい文面のこっちをこう告発するような文面が届いたりとかして、
うん、
話し合いも何も、
うん、
もうその人のせいでこじれてたと僕は思ってるもの、
うん、
それでしょうがなくこっちも立てたんだけど、
うん、
こっちもギリギリまで立てなくて、
うん、
最初は自分でやってて、
うん、
でもしょうがないから結局入っていただいたけども、
うん、
まあ弁護士さん同士の話だと何も自分の望み通りの
そうだから
なんか話にならない。
まあ、仮に吉本側が弁護士とまず相談しろって言って、
うん、
そっちが先にあったとして、
うん、
その宮迫さんと田村亮さんが弁護士立てるとするじゃないですか、
うん、
そしたらお互いもう余計ガチガチになるじゃないですか。
まあ、ただそれはさ、私たちは知ってるよ、
うん、
初めてだったら知らないよそういうこと。
そうですね、
うん、だからこれ聞いてる方はなんかトラブルがあった時はもちろん弁護士さんって一生懸命こっちのためにやってくれるんだけども、
うん、
それが必ずしも自分の望む決着にはならない、
うん、しかもね、そういうね、人気商売じゃないですか。法律で勝つ負けるの話をみんな見たいわけじゃないじゃないですか。
そうだね、それって僕今回の課題文のね、全身編集者でもすごく思った。これ、まあ、この話にすぐ言っちゃっていいのかな。
いいですよ。
全身編集者って、まあ、どんな本かっていうと白鳥近夫さんっていう、まあ、編集者、
山田紫さんのご主人でもあった。
小泉さんはそもそもさ、面識あるんですか？
ないですね。
漫画家山田紫さんの2番目の夫でもあるんですけど、まあ、画廊の編集部にいて、 で、ガロが結局決裂したときに、
はいはい、
セーリン工芸者っていうのができて、それが今アックスになってるんですけど、
そうですね、
そのアックスに行かなかった側の人なんだよね。
そうなんですよ。
で、僕はアックスに行った側の人と交流があるから、その人たちの意見も本当に知りたくなっちゃって、だってほら、
ちょっと聞いたことあります、
手塚さんとかの意見はこれには書いてないじゃない。
うん、そうなんですよ。
だからそこは、もちろん感情にして読んでったんだけども、多分違う事情があったり、うん、さっきみたいなことで勝手に小泉さんがすんあの気を使って松野さんは呼ばれてないから言わないようにしようみたいなそういうことの積み重ねだと思うよ。
そうだからね、松野さんも誘いましたよって聞いたから本当雑談のラジオのリスナーである池田さんがって書くことができたんですよ。
そうか、まあでもいや僕本当にそれ思っちゃって、この前身編集者小泉さんはさ、
はいはい、
入院のシーンがね、
はい、
入院してる松野さんにはしんどいじゃないかと思ったらしいじゃない。
そうそうそうそう、
僕はそうじゃなかった。
平気でしたか。
読んで思ったのは、離婚のことを思い出しちゃってそっちがしんどかった
どこで離婚を思い出すんです
か。いやだからその揉めていくとこですよ。
あ、
その言い分が向こうには向こうの言い分があって、でこっちにはこっちの言い分があって、
うん、
でこの白鳥さんもそんなに感情的にね、
うん、
向こうが悪いとか、
うんうん、
あの糾弾する感じでもないじゃない、
うん、
淡々と書いて、
うん、
でもやり方があったんじゃないかとか、
うん、
法的には自分たちが正しくて、
うん、
あのつまり生原稿とか出版社の財産を持ってっちゃったっていうことじゃないっていう言い方をしてるわけじゃない、
うん、
たださ、いや僕はどっちかっていうとその外から見てた経緯では精霊工芸者の方に肩入れしちゃってたのね、
うん、
なぜかっていうと物書きとしては編集者に就きたいわけですよ、
うん、
だから自分の担当だった編集者の方とかが会社辞めるって言ったらついていくと思うんだよね。あの事務所の移籍問題じゃないけど、
それと同じことが本当に起こってて、
うん、
古谷宇佐丸さんは白鳥さん担当だったからこうして表紙も書いてるじゃないですか、うんうんうん、あとね福光茂樹さんも白鳥さんの担当だったんですよ。
なんかあの4コマを投稿してたらしいじゃない
ですか。そうだからアックスで書き始めるのが相当遅くなったんですよね。僕は
あそうなの、
志村さんっていう人が担当ですぐ精霊工芸者行ったので、
うん、
僕ね本当に原稿取りに来てくださいって言われて、
うん、
新宿の精霊工芸者の人たちが借りてる今よりちっちゃいマンションのところにバイクで行って、
うんうん、
持ってきたことを思い出しました。
僕そういえば精霊工芸者の事務所には行ったことあるけど、
うん、
ガロの編集部行ったことないんですよね。
ガロはね僕もう本当最後の最後なので、
はい、
あそこのほら京王線のあのなんだっけ初台にあるところには、
はい
3回ぐらい行きましたね。
もともとの社長さん的な人とはお目にかかったこと
あるんですか？ないんですよ。神田 の, あの材木屋の2階だったところは1回行きました、
はい、
それは全然ガロに投稿しようとかするんじゃなくて、スパで小林義則さんがゴーマニズム宣言がボツになって、
はい、
ガロに乗った回があるんです
よ、はいはいはいはい、
それをねどうしても読みたくて買いに行ったらあのバイトのね女のお姉さんだけしかいなかった
なんかだからその辺はこの本のことをもうちょっとちゃんと説明しておくと、
うん、
まず狼消防っていう個人でやってる出版社の方が、
うんうんうん、
この白鳥さんの、まあ、弟子的な存在と自分では思っていて、白鳥さんが亡くなりそうな時からこの本の企画を立てていて、
うん、
結局亡くなってしまってから仕上げた本らしいんですよ、
うんうん、
でちょっと入手経由が大変だったの小泉さんは。
狼書房のホームページで、
はい、
通販で買ったんですよ、
はい、
そしたら送料がすごい高くて、はい、2000いくらかかっちゃって、
まあ、1500円プラス税なんだよね
そう
でこの本って読むと思うんですけど割とさ本出版する人ってさこういうの作るときに写真載せたらとかさ、
はいはい、
あとこの白鳥さんが人の漫画の模写がうまいって書いてあって、
あ、そうですね、
そういうとき普通図版を入れたがるじゃない、
うん、
でこの本は写真や図版が一切なくて、
うん、
文章だけでできてるんですよ、
うんうん、
で割とその編集判断が僕は好ましくて、
うんうん、
でレイアウトなんかも意外と読みやすくて、
うん、
飽きてきたなと思うと終わるんだよね。ちょうどその章が、
ははははは、
章ごとのこうバランスがうまくて、
うん、
多分構成力がある方なんだと思うんだけど、
うん、
だからこの 個人がやってる出版社の本ってどうしてもちょっとそういうところが雑だと思うんだけど、
うん、
割とその、まあ、表紙デザインはちょっと大雑把な気がするけどあのつまりイラストレーションの力に寄ってる気がするけど、
うん、
とっても本としては満足度の高い冊だったです。で、あの、もちろんこれで図版入れたりとか写真入れたり、
うん、
山田紫さんの写真入れたりとかした方がきっと親切なんだと思うんだけど、
う
ん、
そうです
ね。でもね、あのほら、いちこさん、あの、ECD さんの奥さんのいちこさんの本が、最初に出した本は日記とか写真とかいっぱい載せた本だったんだけど、それをなくして、表紙写真、表紙さえも、あの、上本いちこさんの写真じゃないっていう、叶わないって本が結構ヒットしたんだけど、それも写真家の本なのに写真使わないとか、図版を使わないっていう判断が、実は成功してるんだと思ってるんですよ。だからその外側の話からすると、僕はこの本はとてもよくできてて、狼書房ってちゃんとしたすごい力のある編集部だと思いました。で、今何、本は流通が、
はい、
あのリード社が流通してる本も作ってるってことなの？
え、どういうことですか？
あの狼書房期間のところの最後に、
はい、
何冊か出してるんだけど、最後の3冊ぐらいはリード社が流通してるみたいなこと書いてあるから、
リード社で絶版になった本出してるんじゃないですかね。
あの、たださ、編集したものをさ流通だけするとかあるじゃん。あ、
そうか、わからないです、
うん、なんかそれとその辺は知りたかったんですけど、
タイトルが全身小説家のパロディーですよね、
うん、まあ、でもなんていうのかな、全体の構成を言うと、若い時にいかに漫画が好きになったかとか、
うん、
サブカルチャーが好きになったかが書いてあって、うんうん、でそれから奥さんになって山田紫さんの出会いとかも書いてあったりとか、
うん、
あと編集部に大学に行かずに入ったのかな。
そうですね。
で、編集部に入った時の話も出てきて、うん、あとはそのガロの仕事をしてた時のことも書いてあって、
うん、
そしてガロが決裂した時の事件のことも書いてあって、
うん、
最後は闘病生活になってて、
うん、
でそれについての、当事者である人の解説もついてて、
うん、
さらにこの本を編集した最後に編集した狼消防の方の
劇画狼さん
後書きも書いてあるっていう構成の本なんですよね、
う
ん、
そうですね。
どこが面白かったですか、小泉さんは。一番
面白かった一番、
うん、
一番なんでしょうね。まあでもね、元編集長の後書きが衝撃的でしたね。
衝撃でしたね。
ショックで言えばそこが一番ですね。
だからそのように、あの、お互い言わなかったから、うん、お互いの胸の中ですごく発
行してた。そう、だから、そう、生理工芸者側の目線と、本当見てた世界が違いすぎてたっていうのが、ちょっとかわいそうになるぐらいで。
そう。で、それもさ、すぐに言わずにさ、うん、何年も発行してるからさ、
うん、
もう取り返しがつかないんだよね。
生理工芸者の人は白鳥さんが嘘を言って困るって言ってたんですよ、
うん、
でも嘘では嘘言ってたわけじゃなかったことが分かったんですよ。
判断力なんだよね、そもそもジャッジがね、
う
ん、価値観が違うんだよね、
うんうん、
だからそこでさ、だからそれこそさっきの吉本の話もそうだし、まあ、自分の離婚だってそうだし、
うん、
もうあとさっきの小泉さんがしずるのライブに行った話もそうだしみんなそういうことの積み重ねなんだと思うんだよね。だから軽く何でも言っちゃった方が意外とそうだったのかっていう、
池田さんがのリスナーだって軽く言っちゃいましたよ。
そうだ、そういうことの方がなんか気を使ってこんなこと言ったら向こうが傷つくみたいな気を使ったことがより傷を深くすることもあるね。
ありますね。あとね、やっぱりすごく感動的だったのは、
はい、
劇画狼さんがとこのもう亡くなりそうになってもう死のとこにいるわけじゃないですか、
うん、
その人と接し方がねすっごいいいんですよ。
なんかさ、紳士なんだよねみんなね、
うん、
あの書き方もあの告発文みたいな書き方じゃないから、
そうですね、
あの知的な感じがする、
うん、
だよね。
指定であり、まあ、あのね、ちょっと最後見とるみたいな形になるじゃないですか、
うん、
そういうところのなんかねすごいことですよ。
なんかしかもさ、亡くなる前から作り始めて、うん、亡くなることも覚悟してて、
うん、
やっぱし亡くなって作るわけじゃないですか、
うん、
ほんとしんどい仕事だよね。
そうですね、
うん、だからこの本は本当にそういう意味ではよく作ったなっていう気がした、
ただちょっとね、気になるところが1点だけあって、永井克一さんが亡くなった時期が不明瞭なんですよ。はい、僕はガロ、たまにしか熱心な読者じゃなかったんですけど、うん、ちょろちょろは見てたので、大体この辺かなってわかるんですけど、うん、まあ、これしか読まない人は、まだ生きてるってもおかしくないような感じで書いて
ある
。
ちょっと時間軸が行ったり来たりすることがあるんだよね。
うん、
あの途中で時間軸整理する章があるから、だからやっぱりある話題について語ってると、うん、そうなっちゃうんだよね。
そこがちょっと抜けてるなって思いました。
そうか、僕はそこは全然事実を知らなかったから気にしなかったんだけど、ただこれはさ、そのそれこそアックスの方とかの意見も聞きたくなってくるし、
そうです ね、
なんかなんだろう、でも僕はやっぱり自分の離婚のことを思い出して本当にしんどくなっちゃって、だから面白かったかっていうとしんどい本だったな。
僕はねガツンときましたよ。
なんかさ、ただ青春時代のね、自分がクラスで絵が模写がうまかったから、うん、急にモテ始めて、うん、なんか結構何モテモテだったんだよね。
そうですね、
クラスでね。
ご本人がね結構かっこいいじゃないですか。
あの本写真知らないの？
あ、まあ知らない、僕も顔はよく知らないけど、まあ、
でも年上のさ、
うん、
結構10歳以上年上の山田正樹さんとなんか恋人になるとかさ、
うん、
やっぱしモテるんだろうね。
文章とかでそれこそ会見の宮迫さんじゃないけど、うん、かっこいいシュッとスタイリッシュな感じが匂い立ってるじゃないですか。
会見かっこよかったよね。なんかさメイクとかスーツとかさ、あと亮さんが金髪のままだったじゃない。
そうですね、
あれもさ良かったと思うんだよ。で結構目にはクマがあったりして、
うん、
一生懸命こう声を振り絞って、沈黙が長いとか、逆に演技力すごいんじゃないかと思わせるぐらいの感動的な、
うん、
名作だったよね、うん、中継はね。
そう、宮迫さんがね顔バーンってねワンカットで固定で映し続けてるんだけど、表情がね、
うん、
もうすっごいちょっとずつ変わって、それがねもうすっごいなんかもう醸し出すものがすごくて、
うん、
わー役者だって思いましたよ。
なんかさ、だからそんなこと言うとさ、当事者である方たちはすごい腹立たしいかもしれないけども、うん、単純に受け止めたメッセージは、
うん、
ものすごく喋りも上手で魅力的な芸人さんがいるっていう感じで、
うん、
あれがつまんない人の話だったら、うん、あんなに長く聞いてられないよね、うん、
顔も見てられない、
見てられないし、あんな退屈な嫌な話をちょっと下手な人が喋ったら、
内部告発ですからね、
もう耐えられなくて、チャンネル変えると思うんだけど、
そうですね、
夢中で見ちゃうぐらい魅力を感じて、
うん、そうなんですよ、かっこいい、もう本当決まってた。
そう、そこは本当本当にいい意味でね、
うん、
そのさっきちょっと冗談めかして演技力と言っちゃったけど、
うん、
でもさ、人間って真剣な時だってさ、自分の振る舞いとして頑張って喋んなきゃとかさ、
うん、
考えてあるじゃない、
うん、
言葉も選ぶし、
そうですね、
そういうものの判断力がさ、
うん、
ものすごいちゃんとしてて、
うん、
あと変な質問にはちゃんときっぱり断るとか、
あ、僕ねダイジェストしか見てないからよくわかんない。
いやもうね、亮さんとかが素直すぎて、
うん、
どんどん言っちゃいけなそうなことを言うとか、それも良かったんだよね。気を使うと言わないと思うんだよ、だからそういうことが結果的には今そのもしかしたらいい流れになる可能性もあるから、これでいい流れになったらとてもいいことだと思うんだけど、
うん、
本当にみんなの力の見せ所で、
うんうん、
その後たけしさんが言ったこともそうだし、
うんうん、
爆笑問題の太田さんが言ったこともそうだし、
うん、
ダウンタウンのね松本さんが言ったこととか、
うん、
今日もなんかスッキリかなんかでこういろいろ特集してたんだけど、もうみんな吉本の関係者の方がもう必死でそのことについて言うことの魅力がすごくて、もう全部編集して映画にしてくれってぐらい魅力的なんですよ。で、だからこれはだから当事者からしたらふざけんなと思うかもしれないけど、
うん、
いや魅力的だなと思った。
いや別に感想なんだからなんだっていいじゃないですか。
いやでもさ、やっぱりちょっとさ引いた感じになっちゃってさ、例えばメイクが素敵だったとかさ、金髪が良かったとか言うとさ、やっぱちょっとカチンとくると思うんだよ、当事者って。
当事者？別に当事者はか、
そんなね、一応さ、
決めてんだからしょうがないじゃないですか。
たった2年ね、ソニーという違う事務所にいたんだけど、みんなソニーの人たちは、もっと吉本にいた方が多いの。
へ
ぇ。吉本の何期とかがみんなすごい共有してて、
うん、
自分は吉本の学校で何期だった、何期だった、何期だったってことみんな言うわけ。
うん、
でもそこでうまくいかなかった方とかが、
うん、
ソニーに来た人も多かったから、
うんうん、
僕がだって組んでたほら、スッキリソング で
上
田誠さんだって、あの詩人カジット上田誠の上田誠さんだって、吉本にいた時期があるわけですよ。だからそんなにこう人事っぽく言ったら言うと良くないと思ってるんだけど、だけど
悪く言ってんじゃないから大丈夫ですよ。
だから分かんないじゃないこうなって
なさっきは軽く言った方がいいって言ってました。
いやでもいや違う違う、あの感想って、ほら僕がすごく褒めたつもりで言ってたのに、うん、小泉さんは悪口言ってたと思うわけじゃない。
あのね、感想ですよ。感想は何言った何思うか自由じゃないですか。それで怒られたら、あすいませんって言っていいじゃないですか。
いや感想はそれは僕だったって、僕結構さ皆さんの感想にさ真剣で言うでしょ。
あ本当だ。
だから僕そういうのがダメなのね。ちゃんと真剣に言ってないと、あのこうだからそう見えたよってことは、
うん、
あの伝えたいと思ったんだけどさ、そうでなんかこの本はあの紹介してくださった方たちのさ熱い感じとか、あとツイッターでの感想も結構その感動的な本っていう感じでさ、紹介されてることが多くて、
うん、
確かに感動的だったんだけど、うん、なんかだから自分のことばっか考えちゃった。
あ、
うん、なんかしょうがないんだけど、だって山田紫さんって漫画家じゃない、
はい、
漫画家の人と結婚した時の感じとかさ、なんか自分のこともいろいろ考えちゃったもん。この人の場合はお酒飲んでたらさ紫さんとずっと二人きりになっちゃうことが多くて、
うん、
でなんかうちの部屋に来ちゃいなよってことになったんだよね、
うんうん、
しかもあなたの部屋には幽霊がいるとか言い始めてね。でそういうさちょっと 色っぽい話とか、あとそのお互い病気になっちゃって、
うん、
で結構どっちかが先に死んだらとか話してる感じとか、ちょっと感動的なんだけど悲しくてね。
そうですね、
でまた紫さんのさその前の夫のこととかも出てきたりとかさ、
うん、
それを真剣に書いてるラブレターみたいなところもあったりするじゃない、
は
あ、あで紫さんのことをさペンネームでずっと呼んじゃったとか言ってたじゃない、
はい、
僕も結婚中ずっとペンネームで呼んでたからさ、はあ、もうそういうことがダブっちゃってダブっちゃって、
なるほど、
まあ読むのに心砕かれる本でしたよ。
へえ、
なんかだからまあすごいこうよく作ったっていう、
うん
ところと、
うん、
もう本当にこういう行き違いってしんどいし、
うん、
絶対こう和解とかしないんだろうなとか、
うん、
まだこの方たちは亡くなっちゃったからさ、
うん、
みんな亡くなっちゃってるからさ、
うんうん、
もうだんだんこういうことってこう今となってはもういいってことになっていくと思うのね、
うん、
多分だっていくらなんでもさアックスの方だって亡くなっちゃったら恨まないじゃない、きっと恨むのかな、死んでも恨んでんのかな、
別に恨んではな感じなかったですよ、
たださ温度差があったんだよね、
うん、
あの何が一番温度差があったかっていうとさインターネットに関してさ、
うん、
白鳥さんは熱くて、
そうです、
ね、他の編集部はインターネットなんてまだ全然ダメだと思ってるんだよね、
うん、
そこは僕すごく同情的なのは、
うん、
糸井さんのほほ日が始まった時って、
うん、
糸井さん何やってんのってノリだったのみんな、なんか頭がどうかしたのかっていうようなことを言う人がいたわけですよ、
うんうん、
僕の前にも、うん、で僕初期から糸井さんのほぼ日には出会いしてたから、
うん、
お世話になってるんだけども、
うん、
結構外部の人は、うん、そんなねうまくいかないようなこと始めてって言ってたのみんな、
うん、
だからそういう意味ではさ、うん、早かったんだよきっと、
早すぎましたね、
うん、今だったらさそのウェブサイトでちゃんとやろうっていうのはさ、
うん、
支持する人もいると思うんだけどさ、
やんなきゃむしろダメだみたいな、
うん、気の毒でねそこはね、
そうですね、
あとさこの解説書いてる方がさ、
うん、
白鳥さんと交流の深かった解説書いてる方なんて
言うんだっけ、山中淳さん、
そう山中さんがさ映画を作り始めるんだよねオートバイ少女、
そうそれはねガロ読んでて、あ話題になってた時はあの見に行った気もするな、
映画どうだったんですか、
あんまり面白くなかった気がしますよ、
その辺のさ映画作っちゃったことでさ、あの編集部との温度差がまたできるんだよね、
そうですね、
でたださ山中さんはガロ大好きなんだよね、
そうなんですよ、
でガロ大好きなのにその編集部を支援してくれるっていう会社をあんまりガロが好きじゃない人に呼んじゃったことが、
うん、
決裂の原因になっていくんだよね、
うん、まあヤクザが来たっつってね書いてたんですけど本当に来てた、
まさにちょっと吉本的なあれだよね
そうなんですよ、
うん、たださどんな企業もだけどさ今一流とされてる企業だってさ始まった頃はさ、
うん、
もうそういう感じよきっと。
まあ、
だ戦後とかさ、
白鳥さんの告発的なブログも読んでたんですよ、はい、志村さんとか成林工芸者の話を聞く一方、うん、でなんかまさかヤクザなんか来ないよなみたいな、
うん、
っていうふうに思ってたら本当に来てたことが分かってちょっとごめんなさいって思いましたよ。
ああまあそれね、当事者の話ね、分かんないよね一歩の話ってね。
そうなんですよ、
うん、
まあでもね、それと同じようなテーマのがこの
紫のスカートの女ね、まさにこれいいマッチングだったね。
本当ですね、
うん、芥川賞、
トーンは全然違う、
芥川賞おめでとうございます。
我々がねずっともう本当雑談ラジオといえば今村夏子さんでしたよ。
うもう毎回取り上げてるもんね。
そう今回ね、前回取り上げたばっかだからどうしようかと思って躊躇したんですけど、やっぱ取り上げて大正解。
大正解だとね、僕でも出遅れてこの本買ったのって芥川賞取った日だもん。
なるほど。
取った日に書店に行ったらまだ候補作としてポップとかなくて。
そんなこと言ったら見てください、僕のはですね、
それは小泉さんのじゃない
の？あ、僕の子でしょ。
これ僕の、うん。
ないから他のことかなって思ったらね、ほら、サイン本ですよ。
なんでサイン本なの？
あの、池袋のコミカルの下の
ところでサイン本。ほら、帯が違うね。僕のもう、北場所候補になってからの帯だ。
そう。
何釣りですか、それ。
これは初版じゃないですかね、サイン本だから。どうだ、本当だ。初版ですよ。
僕、二釣りだ。
イェーイ。
だけど、6月に初版で7月に釣りって、うん、芥川賞取る前からすごい売れてるんじゃない？
そうですね。
ね、
素晴らしい、おめでとうございます。
ね、
まあこれはね、その何がこの本全身編集者とテーマと似たところがあるかっていうと、うん、一人称であのレポートしていく構成なんですよね。
うんうん、
だけどそれが読んでて本当かってなんか
嘘くさいんだよね。あとさ、今までの今村さんの本で一番さ雑みたいに見えるんだよね、
うん、
あの会話とかさ、
うん、
あと言ってることがさ、
うん、
え、本当のことなのっていう ね
どこまで鵜呑みにしていいかわからなくなって、途中まで本当にそうなのかなって思って読んでるんですけど、うん、あまりにな
んかさ、まずさ、この紫のスカートの女をずっと観察してるんだよね。
そう。
で、観察が詳しくすぎて、この人観察してる時って会社どうやってんのかなとか、思っちゃうんだよね。
そんな暇あるのかって思う。
そう、それでそもそもさ、観察しすぎてるせいで自分が事故を起こしたりしちゃうんだよね。さ、その辺がさ、ちょっとシュールになっててさ、本当の話だったのかさ、全部この人の妄想なのかと思わせるところがあるよね。
まあ、どこまであれかわかんない。
あとさ、この、僕たちは知ってるからいいけどさ、初めてこの本を読んだらさ、
うん、
変な書き手でさ、
うん、
下手くそな小説に見ないかな、これ。
あ、下手かどうか分かんないですけど、明らかにふざけてるところが何箇所もあります
ね。だから笑い取ろうとしてるのかとかさ、ちょっとあれに近づいてるね、ほら、あの、中原正也さんみたいになってるよね。
そうですね。
まさかの中原正也かだよね。中原正也さんのやつってさ、真剣に書いてるようで全部ふざけてるじゃない。
そうですね。
うん、本当に、てんてんてんてんてんのが絶対本当じゃないじゃない。
うん、
それみたいなノリなんだよね、全部がね。
一番ね、ふざけてるなって思ったのが、その、バスに乗る場面。
あ、はいはい。全部ひどいけどね。
紫のスカートの女の肩に糸のほつれがついてる。
ついてるんだよね。
で、それを取ってあげようと思って手を伸ばしたら、まあ、満員のすごいぎゅうぎゅう詰めのバスだから、誰のって、あ、読んだ人います？あ、ちょっと呼ばない方がいいのかな。
あ、でもそこは言ってるんじゃない？
こうやって、その時に取ろうとした瞬間、バスが揺れて、紫のスカートの女の鼻をぎゅって掴んじゃう。
そう。鼻を掴んじゃうんだよね。それがまたさ、鼻を掴んでしまったことをさ、なんかさ、それがずっと伏線になってんだよね。鼻を掴んだことを。なんか、それが、なんかさ、なんていうのかな。僕ちょっとさ、ちょっと残念だったのはね。
それでも本当かよって思うんですよね。
あの、なんだろう、作り話にしてもさ、ツイッターに書いてあったら嘘つけと思うよね。ツイッターでこういうこと書いてあったらさ、うん、もう絶対作り話でさ、バズろうと思ってさ、うんなんか書いたっていうさ。
でもね、その前から、ね、そもそも寄稿しかしてないから、本当にやってても不思議じゃないんで。
まあね。なんかさ、割とさ、すごく克明に紫のスカートの女とさ、しかもさ、代名詞使わないんだよね、
うん。
毎回紫のスカートの女は、
そうです
ね、紫のスカートの女はってさ、うん、フルネームみたいにずっと出てくるんだよね、
うん。
で、彼女とか言わないで、
うん、
な本名も出てくるけど、ずっと紫のスカートの女はって言ってて、しかもさ、本人は黄色いカーディガンの女なんだよ。
そう、呼ばれたいって望んでるっていうのが、何なんだ。僕は黒いメガネの男ですけど、ね。
いや、でもなんかその辺も、なんかさ、最初から変なんだけど、その狂い方のさ、こう感じがさ、すごいですよね。
面白いんですよ。
いや、僕ちょっとこれ、よくアクターソー撮ったなって。
まあ、俺撮らないと思ってました。
だってアミコの方がさ、うん、アクターソー撮れそうな話だよね。
いや、これよりまだ
アミコの方が、
星の子の方が、星の子の方が撮りそうだった。
撮りそうだった。
これはちょっとね、アクターソーにしてふざけすぎてると思う。
まあでもほら、コンビニ人間がOKだったんだから、うん、それでみんな免疫ができたじゃない。
いや、でもコンビニ人間は最後ね、ハーッとする感動があるじゃないですか。うん、これにはないですよ。
これ確かに終わり方はさ、どうなんだろうね。まあでも読んでほしいから言わないけど。
まあ、あんま期待はしないで読んだ方がいいですね。
ただ、今村さんって結構いろんなのが書けるね。その、ほら、アミコについてた、あの、ルミたちが出てくる話とかも変だったし、
はいはいはい、変でしたね、
ほら、前の短編のさ、白いセーターの話もさ、
はい、
焼肉の出てくるやつ、
はいはい。
あれも変だったしさ、うん、こう、変なものの作り方がうまいですよね。
うん、
あの枠組み作りっていうんだろうか、
うんそうですね、
これがこういうルールでいこうっていうのが、うん、そこに来たかっていう感じで、
あ、
まずそこで笑わせてくれて、
うん、
その中での展開も自由自在で、
そうですね、
うん、いや
途中もう最後の最後までこの主人公語り手が誰かもよく分かんないんですよ
ね。ただ僕さ、ちょっとさ、芥川賞を取っちゃったせいでさ、
うん、
あらすじとかちょっと耳に入ってきちゃって、
あ、
それもね、聞かなきゃよかった。だから
だ、
ちょっと知っちゃってたわけですよ。
え、どんな風に言われて
ました？例えば、いや、語り手が変じゃないかとか、そこぐらいまでいいんだけど、
うんうん、
その語り手がこうなるっていうちょっとした展開をツイッターで見ちゃったの、うっかり。うん、やっぱみんな感想書いてきてるから、
うん、
見なきゃよかった。それ知ってしまってたせいで、うん、どうせこの後こうなるんだろうと思って読んでたら、
う
ん、ちょっとそこが楽しくなかったな。
なるほど。
うん、だからやっぱ小説は本当に知らずに騙された方が楽しいですよね。
ちょっといろいろ喋っちゃいました
よ。いや、でも今日話した鼻をつままれることぐらいは、全然そこはまだ序の口だから、
そうですね。
その鼻、何か取ってあげようと思って鼻をつまむってところが、後にどんな伏線となっていくかを、皆さんは知らないから、楽しいと思いますよ。
そうですね。そうですね。じゃあ、これ以上話すのやめましょう。
でも本当に面白かったね。
うん、面白かった。
面白かったけど、本当会話とかもさ、
うん、
普通会話ってさ、と誰々が言ったとかさ、
うん、
そういうのが丁寧に書くのが小説だと思うんだけど、うん、結構雑で、
うん、
なんかその会話の再現も初めて小説書いた人だったらこの後小説書いたことあんのかなっていうような仕上がりになってなかったですか？
あんま気づかなかったです。
僕はちょっとそれはびっくりして、これ初めて読んだらアマゾンレビューなんかでは下手くそとかいう自称小説家志望の人が書きそうな気がした。アマゾンレビューってさ、文章上手くないとかさ、文章読めない人が書くわけですよ。
ああ僕、アマゾンレビューでちょっと言いたいことがあるんですけど、
うん、
悪魔哀れむ歌の3巻で、
うん、
カスタマーレビュー1がついたんですよ。
うんうん、
本の間にページが入ってないって真っ黒のページが、こことこことここにあるって言って、
うんうん、
あと時系列が飛んで抜けている場面があるって言うんですよ。
うんうんうん、
それはね、僕がそうしてるんですよ。
あ、わざとやったのに。
和と和の間に、こう、漫画だったら、黒い紙を1枚入れるじゃないですか。それを真っ黒でやったから、抜けてると勘違いした人がいて、その時系列が飛んでるのも、そういう構成なんですよ。
あ、でもそれ、そういうことあるよ。
で、それをですね、コメントで書いたんですけど、特に直してもくれないから説明のところにそれを同じの書いた。
ね、ああいう時ちゃんと答えてあげてもね、
うん、
逆らみされるだけだから、
ああ
スルーがいいですよ。ああ僕もいちいち書いてたんですよ。ショートソングっていう本が売れた時に、
うん、
結末がわざと最後の方をそんなに説明せずに終わり方にしたんですよ。
うんうん、
したら続きが途中で切れてるとか、ちり切れトンボだとか、打ち切りだったのかとか、
うん、
ちゃんと100話で終わろうと思って書いてるんですよ。
うん、
で終わり方は自分ではとても気に入ってるんですよ。うん、こう終わらせ 終わらせたいと思って書いてる、
うん、
むしろ終わり方だけ決めてたぐらいなの、
うん、
なのにものすごい不評で、うん、本当は続きがあったんだろうってみんなに言われるから、
うん、
あもう本読み慣れてない人たちはそう思うのかっていうふうに思った。
ただね、僕もそんなことをしてしまったんですよ、
うん、
あのスパイダーマンなんとかバース、スパイダーバースっていうアニメのスパイダーマンが5月ぐらいに上映されてて、
うん、
それがね見てたらこう人物とかの残像が赤とか緑でバーって散ってて、それが上映されてて見てる間、あれこれ 3D 素材が間違って上映されてるって思ったんですよ、
うんうんうん、
で係員に言ってちゃんと 2D 用のをかけてもらわなきゃって思って通路まで行ったんですよ。でも あれ俺が来たここの映画館はあれ 3D やってなかった気がするなって思って通路でスマホで調べたんですよ。したらやってないことが分かって、あれじゃあ俺の勘違いかって席に戻ったんですよ、
うん、
でも映画館に来たもの自体が 3D 素材と間違ったものが来てするんじゃないかって思って、ずっと最後まで気になったまま見終えたんですよ、
うん、
そしたらこの前菱沼監督にそういう話をしたら、それは印刷のズレを表現してるんだっていう、
うん、
凝った表現だったことが分かったんですよ。
あほら映るんですって漫画がさ、はい、出た時にわざとデザインがさ、
うん、
変なデコボコだったりしたんだけど、やっぱそれは楽調だって言って返品が来ちゃったんだって、だからこの楽調は正しい楽調ですみたいな帯文がついて、
うん、
そのさ謝礼を説明するみたいなさ最悪な事態になってたんだよね
だから僕はアマゾンのレビュー書いた人に対して恨みはないんですよ。
そうですか。
僕もそういう間違いはします。だからすみませんって丁寧に書いたんですよ。
僕はなんかミクシーで書いてる方がいて、
うん、
伏線が全部消えてるって言われたのね、ショートソングで、
うん、
だから聞いてみたの素直に、
うん、
どこが伏線で消えてましたかって聞いたら、
うん、
いくつか挙げてもらったとこが全部、
うん、
一切そこは書く気なかったとこだったんですよ、
うん、
だから本当みんなってそういうことが聞きたいのかっていうのは、
うんうん、
よく分かりましたけど、絶対書かないと思ったそんなところ、
うん、
もう本当くだらない、そんなとこ書くんだ小説なんて読みたくないとか僕は思ったんだけど、
うん、
そこが伏線だと思ったんだみたいな感じでしたよ、
うん、なるほど。
はいはい、今日は2時からなんかアベマ TV でさ、
はい、
アベマ TV でやるの？その吉本の社長さんの話は
会見があるそうですね。
そう、絶対その時までには終わらないと、みんな聞いてはないと思うのね。
そうですね、
うん、でそういえば僕言い忘れたことがあるんだけど、皆さんそこにドラえもんのドラ焼きがあるから食べてくださいね。
どうぞどうぞ。
ドラえもんのねミュージアムに行ってきたんですよ。
あ、どこにあるんですか？
あの上戸にある。
あ、上戸にあるんだ。
事件もあった藤子 F 不二雄ミュージアムがちょっとリニューアルしたのか新しくなったのかな。あのちょっと今展示会が始まるみたいで、招待していただいて、僕ドラえもん短歌って本を作ってるから、
うん、
それで呼んでいただいたんですよ、
うん、
で誰か連れてっていいって書いてあったんで、たまたまその時交流あの話しちゃってた、
うん、
中澤武さんと、
うんうん、
本田静丸くんとちょうどこの番組で話したじゃない、
はいはい、
あの時 になんか興味あるっていうから連れてったんですけど、
うん、
まあみんな楽しそうでね、
はあ、
あの僕が体調悪かったから。
どんな展示があるんですか？
まあすごいよくできてる。まずアニメも短いアニメーションも上映するんだけど、まあなんといってもお土産とかも凝ってるし、
はい、
僕目黒雅也さんにあげようと思ってジャイアンの T シャツを買ってきたんだけど、目黒さんジャイアンみたいじゃないですか。
そうですね。
だけど目黒さんきっと嫌がると思うのね、これあげると顔抱きつっていや顔に出る人だから、そしたら僕自分で着ようと思ってるんだけど、あのよくお土産も受けてきてるし、あのカフェもあって、本当ドラえもんが見た目がこうドラえもんになってるような食べ物がいっぱいあるの、
うん、
でしかも美味しいんですよ。
うーん、
であと原画もあったりとか、
うん、
初期の短編が全部展示してあったりとか、あと、もうとにかくね、ドラえもんのもの、土管とかもいたって、土管と一緒に写真が撮れたりとか、いろんなとこが凝ってて、
うん、
ドラえもんが好きな人が作ったとしか思えない、隅々までドラえもん好きな人たちが満足するようになってるのね、
うんうんうん。
あと、ドラえもん以外にも、あの藤子 F 不二雄さんが作ったものがいっぱい、他にもパーマンとかも出てくるんだけど、
うん、
なんかね、 もう僕は体調悪かったからどの写真見ても顔色悪いんだけど、うん、まあ本田くんとあの中澤さんがすっごく楽しそうだったのが、うん、連れてってよかったって。自分一人で出たらすぐ帰っちゃったと思うけど、うん、二人が本当に嬉しそうだから、うん、写真撮ってても嬉しそうに写ってるし、うん、あまりにも嬉しそうに写真撮られてるから、それをたまたま撮りかかって吉本バナナさんがなんか微笑ましく見てるみたいな感じだったんですよ。
吉本バナナさんはね、僕が
ドラえもんファンなの。
スピリッツで、うん、変身エロイダーっていうね読み切りを書いたら、うん、ブログで褒めてくださいました
よ。すごいじゃないですか。吉本さんってご本人がエッセイで書いてるけど、おばきゅ
う
の入れ墨をしてるのね。で本当にいかに藤子 F 不二雄さんが好きだったかを、うん、ものすごく熱くエッセイに書いてて、確かに、ね、夢についてっていう綺麗な青い本なんだけど、うん、本当に感動的なエッセイなので、
あれじゃないですか、目の手術した時
に、そうそうそうそう、
うん、読みました。
そう、僕が好きな本、吉本バナナさんのって全部は読んでないんだけど、夢についてって本と Songs from Banana Note って本が大好きで、うん、でも Songs from Banana Note はなぜか文庫になってないので入手困難かもしれません。まあいいや、そう、それで楽しかったんだけど、本田くんがね、増野さんと一緒にやってて初めて良かったと思ったって言ったの。
連れてってもらえて。
そう。でもそれを聞いて、いや、コンビだった時から僕はいろんなアドバイスをしたりとか、こうしたらいいよってことは言ってたのに、全く聞かなかったからいけないんだよと内心思ったけど、うん、あまりにも楽しそうにしてるから言わなかったっていう話です。
まるで今までろくでもないことしかなかったけど初めていいと思ったみたいな。
そうそうそう、まあでもそれぐらい楽しんでくれたので、僕もちろんドラえもんは珍しく見てたから他の漫画に比べたらすごく思い出があるんだけども、うん、やっぱそこまで無視になって子供のようにね、
うん、
遊んでるわけですよ二人とも。だそれはミュージアムにとってはいいことだと思ったのね、
うん、
本当に嬉しそうだから。
ああ、
それは僕にはないことだったので、二人はいいなと思いましたよ。中澤武さんと本田さんの写真、ツイッターとか見ると多分その時の写真が僕が撮ったやつとかも載ってると思うのでね。皆さん見て、ぜひ、藤子 F、藤尾ミュージアム、上戸からバスが出てるので、行ってみてください。なんか奥様へのラブレターとかも展示されてるので、それも恥ずかしいからってことでちょっと曇りガラスになってるんだけど、うん、全部が見読めないように、
うん、
なんかその中にね、一生に一作でもいいから子供たちの心に残る作品を書いてみたいっていうふうに若い時の藤本さんがね、
うん、
書いてるのが展示されてて、今となってはさ、そんな作品作ってること知ってるからさ、
散々書きまくってますよ。
でも本当にそういうがラブレターの中に書いてあるってことのね、感動的なところ、
はあ、
あと年譜がずっと貼ってあって、やっぱ藤子 F 藤子不二雄が解散したってことも書いてあるわけですよ。でもさ、解散した後ってさ、
うん、
その前のことをみんな言わなくなるじゃない、
うん、
フリッパーズギターとかさ、
うんうん、
そうならずにちゃんと展示でも、うん、コンビ組んでて解散したこともちゃんと展示してあるのがなんていいことだろうと思ったんです。
あ、
はい、
まあ、喧嘩別れじゃないですからね。
そうで、アンキパンラスクはこれはなんかミュージアムの方がくださったお土産です、
はい、
あとね、記念の本も作ってて、
はい、
ちょっと YouTube でしか見えないけど、本、こんな素敵な50周年の本も販売中みたいだし、ぜひ行ってみてくださいね。カフェは本当に美味しい、どれ食べても美味しくて、なんか飲み物とかもこうカフェラテにこう絵が描いてあったりするんだけど、
うん、ラテアートですね。
そう、あとソーダとかもドラえもんカラーになってたりするんだけど、
うん、
すごくね、そういうこうあるアイデアがあった時にちゃんと実現させようとする細部がねとても良かったですね。
あ、
はい、
さて、選挙は行きましたか？
選挙は行きましたよ。選挙行ったんだけど、まあでも話あれかな、なんか僕、まあいいや、この話はあんまり言わなくていいです。小泉さんどうだったんですか？
僕はね、山本太郎に入れましたよ。
そうですか。なんか 僕いつも選挙って入れた人が受かんないことが多くて、
あ、
僕は入れたせいかなと思うんですよね。
昨日も入んなかったですか？
昨日はね、まあ早くに木曜日とかにもう票を入れてきたので、昨日は全然しずるのライブにも行かずに部屋で仕事してたんですけど、うん、選挙ね、選挙って僕、
いや入ったかどうか、
入んなかったですね。
あ、そう、うん、
全く無駄ではなかったです。
新潟じゃないですか、
うん、
自民党と無所属のそういう野党が応援してる人と、
うん、
あと NHK から国民を守るの3人しかないんですよ、
うんうん、
でその無所属の人は新潟に何のゆかりもない人なんですよ。
うん、
落下さん的にやってきた人で、正直嫌じゃないですか。ただ自民党の人が安倍首相に忖度してた人なんですよ。で、すっごいそれは一番嫌だなって、だったらもう入れない方がマシだぐらいな。だから
落下さん、入れなかったの？
人に入れましたよ。そしたらその人受かりました。
あ、そうですか。なんかさ、ほら、地域によってはすごく一票がちゃんと伝わるじゃないですか。うん、だからそれが、なんか、なんだろうな、例えば投票率だってさ、本気で上げたかったら海外みたいにさ、なんかくじになってる国もあるんでしょ？
ああ。
宝くじが当たるの？
わかんないですけど。
とか、いろんな工夫ができるはずなのに、あと、例えば罰金があるとかさ、
うん、
いろんな考えがあると思うんだけど、
うん、
本気で、その、投票率上げようってしてないと思うのね、
うん、
既存の政党が多分、
うんうん、
多分あんまり上がんない方がいいと思ってる人がいるんだと思ってるの、僕は。
そうですね、
うん、だからその辺は漫画ランキングなんかでもそうなんだけど、僕人生で今まで漫画ランキングで投票して自分がいいと思ったものが1位になったことって2回しかなくて、
うん、
それがほら、メタモルフォーゼの縁側と、
うん、はい、
ママはテンパリストだけなのね。うん、今後はそういうふうに自分がいいと思った人が一等入選みたいになっていったらいいなとは思ってますけどね。
今村夏子さんが取りましたよ。
まあね、僕小説家とか物書く人の才能を見極める能力があるから、僕がいいって言った人が後に売れたことなんて山ほどあるんだけど、
はい、
むしろ出版社の人とか遅いと思ってるんだけど、目をつけるのが、ただね、自分がいいと思った人が売れても自分自身が大して売れてないからね、
は
あ、その辺は悲しいですよね。
いいじゃないですか。
あ、でいただいた本とかちょっと紹介していいですか？
はいはい。
あ、ちなみにこれは同じ本をまた買っちゃったなぎのおいとまで、僕も同じ本をまた買っちゃった、今年に入ってから4回目。
5巻を2回買ったんですか？
5巻なんて3回買ってるもう自分の頭がおかしいことは分かってるんだけど、なんか一応ね、手に取った時はレジで確認してもらおうと思って手に取るわけ、でも何冊か手に取って、レジで金払う時には忘れてってしまってて、家に帰ってワクワク開くと、あ、読んでた、
なるほど、
っていう。だって今平積みにバーンってなってるからドラマになったりして、
うん、
新刊かと思っちゃうじゃないですか。あ、だからお願いがあるのは、この奥付けをこの表4の表紙の4裏表紙のところにいついつ発行って書いてくれると間違いないようになと思いましたよ、
うん。
まあ、僕みたいに同じ本を3回は買わないと思いますけど、普通の人は。 あとね、南新坊さんが出した、今読んでるんだけど、私のイラストレーション誌って、これは自分で買った本ですけど、ちょうど今日誕生日だという安西水丸さんのこととか出てくる本で、これは全身編集者とかお好きな方はちょっとリンクするとこがあるかもしれない。いろんな運の失敗が逆に運の良さを呼んでくるみたいな人生なんですよね、南新坊さん、うん、あ、南さんだってそもそもほらガロ編集部にいたわけじゃないですか、
うん、
だからちょっとサブテキスト的に読んでみてください、
はい、
あとこの間僕ちょっとした音楽ライブイベントに行ったのね、矢野さんっていう方の紹介で、フルネームは何て言うのかな、これ矢野俊博さんでいいのかな、合ってる、矢野俊博さんで、
わかんないっす。
コミックソングが J-POP を作った、契約の音楽師、評論家で、矢野さんっていつも矢野さんって呼んでるから下の名前わかんないや、うん、矢野俊博さんで合ってるのかな、間違ってたらごめんなさい。その方が企画したイベントに行ってきて、
うん、
そこで落語をラップにしてる方の獅子16っていうのかな、これなんかそういうラップのイベントとか、メロディー効果さんとか、そういうちょっと変わった音楽やってる方たちのライブを見てきました、
はい、
面白かったです。 あと松田ひろ子と言うのかな、松田陽子とか言って松田ひろ子さんと読む漫画家さんからいただいた父のなくし物ってまだ読んでなくて、
それはね僕ビームで読みましたよ。
なんかお父さんのこと書いたね。僕もちょっと連載中はちらっと見てました。あとせいりちゃん、この間も紹介したせいりちゃんの2冊目が出たのを送っていただきました。あとアックスに小泉さんが書いてるエッセイがすごい面白かったです、
はい、ちょっとあんま書い読ま誰も読んでないと思って書いて
る。アックスの129で最新号アックス読むと面白いよね。
そうですね、
やっぱり読むとこがいっぱいあるから。あ、
窓の和也さんのね、レースする漫画が今回はとても面白かったです。うん、
小泉さんのエッセイ必読です。あとこれ小泉さんに言おうと思って、はい、この間古本市やったんですよ、
松本店で、はいはい、盛況だったようですね。
そう、その時に誰かから買ったんですけど、
はい、
勝手に震えてるのファンブック、
なんと
で小泉さん、あの映画好きだったじゃないですか。
映画も原作も大好きですよ。
きっと好きだと思って。
ありがとうございます。差
し上げます。
はい。
あと最後にここにある雑誌は何かっていうと、
スペリオールですね。
そう。スペリオールって裏、私たちがいつも語ってた響きが連載されてる雑誌なんですけど、
はい、はいはい。
これのね、なんか響きの特集でね、自分のおすすめの本を紹介するっていうコーナーがあったの。
は
あ。したらね、外周一色っていうのを連載してる、色白さんっていうの、この名前、
うん、
色白好きって書くんだけど、なんて読むんだろう。
そう、
先生、色白先生でいいのかな、がね、僕のね、愛のことはもう仕方ないのことを紹介してくれてるの。
おお、すごいじゃないですか。
ありがたいね、うん、で僕色白さんの漫画読んだことあった、
はあ、
外周一色はこれから読むんですけど、単純にエロ漫画として自分が読みたいと思った漫画で買ったものがあったので、面白く読みましたよ。ありがたいことだなと。
へー、本当だ。
うん。なんていうものかな、それ。色白好きさん。
色白好き。
僕、ツイッター、この、フォローしたのに分かんないな。
色白好き先生。外周一色って漫画を連載してるんですね。
うん、それはまだね、これから読むんだけどね。
へー。
スキシロさんっていう風にロビが振ったらな、
スキシロさん、
色白スキさんっていうのかな、
うん、
あ、違った、スキ色白じゃないや、色好みさんだって。
色好みさん、
男性漫画家だって。
え、そうなんだ、うん、女性っぽいですね。
絵が可愛らしいんですよね。失礼しました、矢野さんの名前もちゃんと調べて言わないとね。
そうですね、違ってたら大変だ。
ちょっと待ってね、なんかその前回沈黙が多すぎたので、はい、沈黙があるときはこれを鳴らしてるって言うと思ったんだよね。
そうですね、
はい、鳴らしててください。
まあ、沈黙って僕がなんか喋ってればいいんですけど、なかなか独り言みたいに喋る習慣がないので。そうですね、
なんかさ、読みやすいように見る名前でもさ、
はい、
絶対ルビー振った方がいいよね。
そうですね。
昔、菊池の、あ、間違ってた。矢野俊弘さんでいい、矢野俊弘さん、合ってた？
あ、わかんないです
ね。矢野俊弘さんでした。
合ってたんじゃないでしょうか。
日本のライター、DJ、漫画家、イラストレーターです。
はい。
はい。失礼しました。矢野俊弘さんが、紹介、イベントに呼んでくださいましたよ。
はい。じゃあそんなところでそろそろ終わりにしますか。
終わりにしますか。前回さ、北野優作さんがさ、
はい、
私がこの本のことを紹介したのに読まなかったじゃない。
そうですね、
読んでほしかったらしいんだけど、
だって紫のスカートの女が読みたかったからしょうがないですよ。
違う違う、朗読してほしかったみたいな
んだけど。あ、朗読してほしかったんだ。
もう今5分過ぎてるからみんな吉本の方見ちゃってるかもしれないけど、
もう見てる人はとっくに聞いてないから関係ないと思いますよ。
そう、これね、やっぱり僕歌人だからさ、どれを選ぶかとかにもさ、全部読まないと選べないと思ったのね。
なるほど。
だからちょっと申し訳ないんだけど、僕にとって短歌を選んで紹介するとかもすごい、自分の中ではすごい仕事をかけた仕事、仕事になっちゃう。
わー、ちょっとここ録音してるとこなんですけど、
ごめんなさいね。だからちょっと申し訳ないですけど、読むとしたら本当にこうアトランダムで小泉さんがパッと開いたところとかなら読めます。
わかりました。じゃあ
なんかさ、ほら、書評とかだとさ、仕事だからやるけどさ、
はい、
この番組は一応さ、仕事とはいえさ、 あんまりあれじゃない？
一巻どれなんですか？
三巻あるからどれでもいいからパッパッと開いてください
よ。でもやっぱ一巻が大抵一番いいのが入ってますよね。
そんなことないですよ。じゃあそれだって全部を
73で
73。じゃあ小泉さんが突然開けた73を読みます。
はい、何の73なんだろう。
じわじわ気になる100字の小説。そういえば前回さ、本のタイトルも言ってなかったと思うんだよね。キノブックスから出てる。
その前のあれが重要なんですよ。この世界は何だと、その先には何がっていうので、そっちは何ですか。
あ、これなんかいろいろどのか一家なのか分かんないようにしたんだね。
わざとね。ますね。
その正体は何だ。じわじわ気になるほぼ100字の小説。
そうですね。
北野優作さん。これでもね、もうツイッターにずっと書いてたやつから編集して作ってるから、
はい、
そんなに別に一巻だけが特別面白いとかじゃないと思いますよ。
なるほど。
74番。四本足のなんだかわからない動物の人形がいつの間にやらいくつもあって、動かした覚えなどないのに朝見るとそいつらが鼻先を突き合わせる形で輪になっていたりして、いろいろ疑問はあるがとりあえず引き離すっていう話ですよ。
お
ー、え、そこでおしまいなのって思うじゃないですか。
そうですね。なんかね、確かにじわじわ気になりますね。
そう、なんか気になっちゃうんですよっていうような本ですよ。
はい。
で、そういえば僕ね、この番組がお金にならないとずっと怒ってたじゃない。
はい。
そしたらね、過分なね、
はい、
ちょっとこれ金額とか言わない方がいいのかな、過分な投げ銭をいただいたんですよ。あと手紙もいただいたんだけど、お名前も言わない方がいいのかな、まあ、上の名前だけ言っちゃおうかな。どう思う、こういうのって。
上だけならいいと思います。あ、珍しかったらダメですよ。
ああ、そうだよね。なんかね、あ、読んじゃおうかな。手紙読んでもいいよね。
どうぞ。
前略、いつも松野浩一さんと小泉智乃さんの本と雑談ラジオを楽しく拝聴させていただいております。
はい、ありがとうございます。
埼玉県の田舎に住んでいますので、都内へは出かける機会がめったにありませんが、
うん、
今回思い切って憧れの松野書店に来ることになりました。
あ、
この間イベントに来てくださったのね。
一箱古本市の時です。
そう、すごく美味しいメロンパンをいただいたんだけど、確か松野さんの短歌は古くからのファンでしたが、2年前ふとしたきっかけで本と雑談ラジオの存在を知り、毎回聞くようになりました。
あ、
気にしていますのが無料で聞いていることです。50回を1回1000円としても5万円分無料で聞いているのです。
1000円は取りすぎですよ。
マスの書店が少しでも存続できますよう、その分投げ銭を しに来た次第です。勝手なファンからのお願いですが、これからもマスのさんがご活躍 なさいますように、お体を大切にしていってください。今日は好きな本を買って帰ります。ケーグっていうね。
なんとご丁寧に。
で、お名前はもしかしたらこれがへそくりだったら なんか家族にバレたらやっとかあるかもしれないから、ちょっと今のところ伏せときますけど。
そうですね、ありがとうございます。
女性の方でね、
とても温かいお言葉で、
そして本当に5万円が入ってます。
そんなに。
そう、
な
ので半分こにします。
そうですか。
なんかこういうのってさ、僕前ね、うん、自分でやってたラジオでね、
うん、
投げ銭落ちも募ってたらね、
うん、
なんかそれをすごいからかわれたことがあるのね、
うん、
なんかでも僕はなんだろう、何かやった時の対価をいただくのはありがたいことだと思ってるから、
うん、
ありがたくいただきます。
あ、僕ね、それでジャンプの漫画サイトに、
うん、
広告貼れるって、それが自分の所得になるっていうのをやったんですよ、
うんうん、
そしたらそれがいつまでたっても広告貼られなくて、
うん、
あれって思って、もしやと思ったんですよ。ちょっとね、エッチな内容だからアダルトコンテンツだと思われて、うん、Google の広告が出ないのかなって思って、それが自分のブログでも前降りなかったんですよ、
うん、
俺は童貞じゃねえっていうタイトルで、童貞が引っかかってんのかなって思って試しにタイトル変えてみたんですよ、
うん、
読書とお知らせに変えたんですよ、
うんうん、
そしたら広告降りたんですよ、
うん、
だからそれかって思って、そっちは広告出ないんですけど、 だからね、もう頭にきて他で広告貼ろうって思って、本と雑談ラジオのブログでも今 Google の広告を自分で貼ったので、
うん、
もしよかったらクリックしてください。
なんかさ、ほらスーパーチャットっていうのやればさ、
うん、
いいのにって方がいたんだけど、
うん、
やり方わかんないんですよね。
スーパーチャット初めて聞きました、
うん、なんかあれでしょ、結構 YouTube でさ、
はい、
なんかそういうお金がもらえる仕組みがあるの？
うん、あ、そうなんだ。
わかんないんですけど。
へえ。
なんかもうさ、ほら前回の音がね、ちゃんと取れてなかったからちょっと熱いですね。エアコンが欲しいな。なんか前回の音を小泉さんからダウンロードして、それを YouTube にアップしようと思ったら、もうそのやり方がわかんなくなっちゃってて、そういうサイトがあってそこでやれるんだけど、もうできなくなっちゃったんですよ。でも本当に機械に弱すぎて、昨日夜一日結構夜遅くまで頑張ったんだけど、今日これ放送する前にね、前回の音声ちゃんと載せたかったんだけど、できませんでした。だからすいませんが、前回の YouTube の音声はやっぱ途中で終わっちゃってるので、
はい、
本当に申し訳ないんですけど、
ブログで聞けますよ、
うん、小泉さんのところでは聞けますし、あと有志の方が音を大きくしてくださってるのもあるから、 それも聞けます。
それが一番聞きやすいのかもしれないですね、
うん、でまあそのスーパーチャットも前ちょっと検討しようと思ったんだけど、
うん、
結局はその Google を通じて私たちに投げ銭する仕組みだから、
うん、
別に時間にくださっても全然いいので、
うん、
あのちょっと今回は過分な気がして、こんなにいただいたら文句言わないで頑張んなきゃと思っちゃったんだけど。
本当ですね。
なんかたださ、
1000円はいくらなんでも1000円分話してないですよ。
でも例えばさ、どんな番組もなんだけどさ、企業とかがね、別に宣伝になるからと思ってやってくださるのは嬉しいじゃない、スポンサーとして。
そうですね。
だそういう感じに今後なっていけたらいいんだなと思って、うんうん、ただそれが分かんないけどね、実はこう裏社会の人だったりとかね、すっごいすごい感じの人たちでさ、
僕は裏社会でも何のリスクもないですけどね。
なんかさ、すごい感じよくてさ、なんかで投げ銭いつもしてくれてる人が、まあ、この方じゃないけどさ、あのスポンサーになってくれる方が調べてみたらとかさ。でもさ、どんな企業も僕が思うに、
はい、
NHK の朝ドラになるような企業でも、
うん、
最初の頃は、
うん、
もうスレスレだと思うよ、やること。
どっちかって言ったら黒いんじゃないですか。
小泉さんのさ、おじいちゃんの立ち上げたさ、亀田製菓だってさ、
うん、
始めた頃は分かんないじゃん。
始めた時なんてね、闇市ですよ。
そうだってさ、そう戦後でさ、闇市とかで成功するわけじゃない。
そうですよ。
でこのガロの本でも面白かったのがさ、あの最初の頃のさ、そのガロの編集長の人がさ、
うん、
本をなんかビリビリに裂いてさ、
うん、
1冊の本を何冊かにしてさ、
あ、そうだ、
売って儲けたんでしょ。
そうそうそうそう、
なんてすごいんだと思うけどさ、うん、
絶対納税してないんですよ。
そういうことで始まってるわけ、ガロだって、う
ん、だから今のね、そのね、尺度で何ですか、リテラシーです か、
うん、
だからコンプライアンスですか、そんなのでね、過去を振り返ってグツグツ言われても困る。
でもそれを思うとさ、そんなに真っ白の会社なんてないと思うよ、
うん、
私は、
うん、
うん、って話してる間にも吉本の社長さんが話してるのかな。
そうですね、気になりますね、うん、
じゃあこれぐらいでおしまいにしましょうか。
はい、どうもありがとうございました。
まだでもなんかないの、告知的なこととかは。
告知はなんかあったっけな。いや僕大丈夫ですね。あ、映画秘宝で、
うん、
ヒョンジュ釜山の兄弟っていう韓国映画のレビューを今月発売号で書かせていただきました、
うん、僕はちょっとまだ告知っていうか分かんなくて、とある新聞で、童話を30回連載するんですけど、30日間、
はい、
8月にで、絵は漫画家の内田和弘さんにお願いしました、
うん、
ただそれがちょっと関西でしか読めなくて、東京で読みたい方は有料サイトで読まなきゃなんないのね、
うん、
ただ最初の2ヶ月無料とかだから、僕の連載読む時だけ加入してやめるって言ってもなくはないのかもしれないです。あまり推奨はしませんけどね。
はい、
はい、あ、でも今 いらっしゃってる方たちでご質問とかないんですか？
あ、そうですね。
そういえばほら、マスロ商店で前、ババラを売ってくださってた、今、淡い物屋っていう高円寺のお店やってる、菊池さんがいらしてくださってて、淡い物屋、今日これからなんですか？
これから。
お店をこれから開けるという時なのに、このラジオを聞きに。今日はどんな感じの営業をされるんですか？
いつも通り。
はい、いつも通り。あと占いさんの。
あ、占いもされるんですか。
占いさんが。
へえ。
本当高円寺のね、ほら高円寺の何口？
北口
に行くと、
へえ。
餃子の王将があるんだけど、王将のあたりうろうろするわけ。
はい。
で上の方見てるとステンドグラスがある建物があるから、そこの1階と2階が両方ともね、淡い物屋ってお店で、喫茶店でもありバーでもある感じで、うん、2階が畳の部屋になってて。そこで占いとかやってくれるんですよ。ぜひ皆さん行ってみてくださいね。
あと増野さんの T シャツ、
そうそう、今のね僕のね単価 T シャツを展示販売もしてくださってるんで、普段増野さんに買いに行けない方は高円寺に行ってみてください。
はい、
はい、あと今日2人の方がお客さんとしていらしてますけど、何か言いたいことがあったら言ってください。ないですか？
大丈夫ですか？
宣伝とかないんですか？大丈夫ですか？なんか作ってるよとかライブがあるよとかないんですか？はい、どうぞ。
マスモさんも前に
はい、そういえばドラえもんのドラ焼きが、食べてくださいね、みんな。ドラ焼き
別冊シネまみれじゃないですか。切り通し
シネまみれに書いてらっしゃるんでしたっけ？
あ、これ新しい号なんですか？
はい、編集。
あ、
そうなんでしたっけ。
お世話になってるカセット館後藤さんも執筆されてますよね。
後藤さんは今回はちょっと。
あ、そうなんですか。
ないんですけど。
へえ、はい。あ、これが今発売中なんですね。はい、定価1000円です。
え、これには名前も載ってるんですか？
はい、載ってます。
え、何さんっていうの？
あ、今井と申します。
あ、今井さんって僕、前にも目にかかってるのかな？
はい、夜の
昼前。前違う名前でやってるんですよね。
はい、ちょっとあの時仕事の関係で。
仕事の関係で名前を伏せてたんですね。
はい。
元祖タイガーマスク、サムソン靴肌を書いてらっしゃるんですね。はい。それ佐山さとるじゃないんですか？
あ、ではないんです
ね。
このシネマブレのね、前のこう第2号で僕が、はいはい、亀止めの監督とお話しさせてもらってるんで、
はい、こちらですね。
まだ売ってんのかな？
あ、ラピュタ阿佐ヶ谷とか、はい、新宿のディスクユニオンとか、ちょっと新聞芸座とかにも、
僕の写真が前にも売れそうだってことで評判なんだよね。
それまで鬱が治って、
鬱気味だったのがもうすっごい嬉しそうな顔して写ってるのが見どころなんだよね。
溶けそうな、
そう、
ゾンビに噛まれて溶けたみたいな顔になって、
そう、家に使ったらみんな笑うぐらいの顔なんだよ。それは木戸さんがなんかさ、古本屋さん始めるみたいじゃないですか。
あ、そうですよ ね。
木戸さん、よかったら今度このラジオで宣伝に来てくださいね。
あ、本当だ。
あ、いや、伝えておきます。
で、シネマミでそういえば僕何冊か売ったのの生産もしてないので、はい、すいませんが生産しますんで、
はい、
今度木戸さんによろしくお伝えください。
わかりました。
確かね、創刊号が5冊ぐらいで、2冊目が10冊ぐらい預かってたと思います。はい、その辺はちょっと私忘れてるんで、木戸さんの意見が正しいと思います。
一つ思い出しました、
はい、
アップリンクで今度上映になる、うん、はい、メランコリックっていう邦画がコメントを書くようにお願いいただいて、
はい、
見たんですよ、配信でサンプルを。それがすっごい面白かったです。
何ですか、メランコリック？
メランコリック、
日本の映画。
うん、そう、
なんか、ね、日本の映画なんですか。
ニートが、まあ、裏の仕事に銭湯に就職したら、まあ、あんまり言わない方がいいと思うんですけど、
そうです
よね、とにかくワクワクする話で、すっごい面白かったです。
え、僕にもおすすめですか？
ただね、増野さんの好きな感じかどうかは、わからないですね。ただ、バディものっていうか、増野さんに
とっては、近づけるとしたら BL 的な。
BL 的な。
男の二人の。
そう、その感じはすごく良かったですよ。
ちょっと見に行きますよ。監督は？
監督を今忘れちゃった。
ちょっと待ってください。それは調べますよ。
メランコリックかな？
メランコリック。もう上映されてるんですか？
うん、これから8月だと思います。
メランコリック、
そう、銭湯が舞台でね、それがまたね、いい感じなんですよ。
あ、読めない。山田誠司監督っていうのかな、
ね、
あ、田中誠司さん
監督第一作だったと思います。
日本映画スプラッシュ部門監督賞受賞、東京国際映画祭監督賞受賞だって。
あ、そうだったみたい。
帝王さん映画、人々をユーズと感じる全ての人に送る。
そうですね。
巻き込まれ型サスペンスコメディ。あ、でもコメディなんですね。
そうですね。
ちょっと面白そうじゃないですか。
すごく面白かったですよ。
どこでやるんだろう。
アップリンク。
アップリンクの吉祥寺とかでもあるのかな。
あるんじゃないですかね。
じゃあ行きますよ。
ぜひぜひ。
場所の書店でやる映画部もやんないとな。
じゃあこれやってください。
やるやるって言ってやんないのは、ちょっとなかなか今時間がなくて体調も良くないので、
はい、
申し訳ないですけど、やろうかな。メランコリック。公開日とかにね。
そうですね。
はい、もう一方はいいんですか、別に何か。
じゃあ今ので演劇部はやらないんですかね。あ、
演劇部やろうかと思ってたんだけど、ちょっと体調悪くて何でやったらいいと思う。中坊とか、
あと今度は五反田団とかあるじゃないですか。
そうだね、五反田団はできるね。五反田団僕スタッフだから、もしやるなら本当に何人ものチケットを預かるとかしてできることはできるね。
おお、いいじゃないですか。
やろうかな、ちょっと相談してみる。ただ今回制作の方がいつもの方と違くて、なんか僕の手伝いもいつ入っているか分かんない感じなんで相談してみますけど。
へえ。
ただ演劇ってさ、終わった後結構マスの書店に来るのは大変だよね。五反田だしね。
なるほど。
なんかそのね、マスの書店を使うってことが目的だから、どうしてもね、マスの書店を使うのが楽だよって感じになっちゃうわけ。うん、渋谷で見た時とか。
高円寺とかならいいですね。
まあでもそれはもう難しいんで、マスの書店今本当に困ってて、いろんな方がいろいろやってくださってるんだけど、本当にこれがない方が、なんか経済的には助かるんだよね。たださ、精神的にはあったことですごく助かってるから、ねうん、なんかこのでも投げ銭がこんなにいただいたのでね、あんまし弱音吐いてちゃダメなんだけど、ただ本当になんか毎月毎月家賃ばっかし払ってるって感じですよ。アパートも払ってるし、
うん、
ね。
はい
はい。じゃあ皆さん吉本のやつでも見ましょうかね。
そうですね。じゃあどうも今日もありがとうございました。
ありがとうございました。ではでは。
さよなら。